企業トップが語る威風堂
々。毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。この番組は巷で話題の気になる企業トップをお招きして、番組の指揮者的役割である藤本信之さんが独特のタクトさばきでゲストの人となりを楽しく奏でて紹介していく企業情報番組です。今週もどうぞよろしくお願いいたします。今回も素敵なゲストをお招きしております。どうぞ最後までお楽しみください。この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りします。
企業トップが語る威風堂々。
企業トップが語る威風堂々、本日のゲストをご紹介します。証券コード3623、東証グロース上場、ビリングシステム代表取締役江田俊彦さんにお越しいただいています。江田さん、本日どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
ビリングシステムは東京都千代田区内幸町に本社があります。世界と日本の決済サービスのハブ機能として提供するインターネット決済サービスのプラットフォーマー企業です。それでは江田さんの方からも簡単に御社のことを教えてください。
私どもビリングシステムは25年前に作ったんですけれども、当時は大企業のみが持っていた電子決済サービス、EDI ですけれども、はい、これを中小企業だとか個人が使えるような基盤を作りたいという形で作った会社です。で、インターネット上での各種取引に対して安全確実な支払い方法と、それに対付する受け手側のですね、収納消し込み、入金確定、そういったものをするサービスを提供しています。具体的に言うと証券為替のクイック入金ですとか、自賠責保険の収納代行サービス、こんなものをやっている会社です。
はい、ありがとうございます。また後ほど事業内容についてはじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずは江田さんの自己紹介を兼ねてしばし質問にお付き合いいただきたいと思いますので、どうぞよろしくお願いいたします。大学は早稲田大学理工学部ということなんですけれども、はい、この理工学部を選ばれた理由は何でしょうか？
数学とか物理が好きだったんですよね。で、物理学科の方に行きました。
では社会人のスタートについて教えてください。はい、
三井銀行に入りました。
理工学部の銀行の採用というのは当時は珍しかったんでしょうか？
当時はまだ学卒の理工学部採用って2年目か3年目ぐらいの時代ですね。だから全体の中で僕入れて3人でしたね。
そうでしたか。はい、配属先はシステムが多いでしょうか？
他の2人はシステムに行きました。で、はい、私はシステム嫌だって言ってですねで、営業店に行って、結局4年半営業店にいたんですけど、その後はシステム部に行きましたけど。
あ、そうでしたか。はい、どのようなことをご担当されていたのでしょうか？
営業店ではもう一通りの業務は全部やってですね、はい、で、システムに行った段階で、情景のシステムですね。
はい、
で、それをやっているうちに、当時、通産省の、いわゆる情報処理の関連、はい、あるいはその、計量経済の、はい、学校に行けっていうことで行かせていただいて、はいはい、で帰ってきてからはシステム部に席があるんですけれども、各部の方に体は行ってですね、本部各部の中のいわゆる企画セクションにずっといました。で、本部各部の新商品の開発だとか新機能の開発だとか、そこに関わるシステムとのその要望のすり合わせだとか、開発の要望の取りまとめだとか、そういうようなことをずっともう10年以上やってましたね。
そうでしたか。はい、そうなりますと各部署のいろんな分野のお困りごとのようなことを全部こう吸収するような。
そうですね。一通り各全部門の企画はやりました。
そして46歳で銀行を辞めになって、この現在のビリングシステムをご起業されたということなんですけれども、はい、このごきっかけは何でしょうか？
当時1990年の終わりのことですね、はい、これ銀行がいろいろと不況とか問題があってですね、で、そういった中で銀行自体がやっぱりかなりこう、自分を守る形の立場になっちゃったっていうのもあって、割と仕事がそういう意味では地域の経済だとか日本経済のためにこれをやらなきゃいけないっていう部分が全部こう撤退か取りやめか、あるいは一時停止みたいな形になっちゃって、こう思ってることと違うなっていうのと、それから仕事自体が面白くないなっていうのもあったもんですから、 当時そうは言っても当時その大企業部門の EDI で、
はい、
まあ、大手さん三井グループの大手さんの、うん、その決済系のシステムの責任やったもんですから、うん、じゃあこれを中小企業のために、うん、もう効率的な業務ができるような基盤を作りたいなと思って作ったのがこの会社なんですね。
あ、なるほど。もともと大企業向けで、はい、その三井銀行でおやりになられていたことだったわけですね、はいはい、結構引き合いが多かったのではないでしょうか。
ですね、やっぱり構想は良かったんですけど、はい、大間違いがしていて、
はい、
で当時その大企業にしても三井銀行にしても全部専用線を引いて、はい、インターネットベースのいわゆる、うん、まあ、今でいうオープンネットのような形での決済っていうのをやってたんですけれども、うんうんうん、まあ、オープンというかクローズですけどね、
はいはい、
で3年かけてシステムを作ったんですが、はい、中小企業にパソコンがなかった。
あ、
まあ、向こうになかったら無理ですよね。そう
で、パソコンを持っているところが、うん、あってもですね、うん、インターネットを使ってなかった。
あ、
でなおかつ、はいはい、インターネットを使っているところがあっても、うん、専用線ではないんで電話線につないで、うん、ピーヒョロのピーヒョロの、
はい、
全然遅カッチンカッチンというレベルの接続だったんで、うん、仕事にならなかったっていうのが実態ですね。
あ、そうでしたか。
もともとは大企業向けで大企業はそれを持ってた、
ね、環境があったわけですかね。専用線だとかね、高いお金月間何千万円も出して維持してるわけですから、
うんうん、
それがこの現在に至るまでの間にインターネットが当たり前になっていくことで成長されてきたということなんですね、はいはい、
だから生きてくることがまず一番大事でしたね。
ありがとうございます。さて現在までたどり着いてまいりました。皆さんにはどのように伝わりましたでしょうか。後半ではビリングシステムの事業内容についてじっくりと伺っていきます。
企業トップが語る威風堂々。
では後半です。藤本さんのタクトがどうさえ渡るのか、ゲストの江田さんとの共演をお楽しみください。
まあ、現在のこの事業の柱はクイック入金と自賠責保険の収納代行、これが日本柱ということなんですけど、はい、クイック入金、はい、結構これ証券会社とか FX 会社、はいはい、まあ、仮想通貨の会社、はい、取引所というところに使われてるから、結構使われちゃってるということですか。
まあ、基本的にはインターネットで株式売買されている方であったら、うん、ほぼ100% 使ってると思います。
なるほど、
は
い、これどういうクイック入金って仕組みになるんですか。
基本的にはですね、うん、インターネット上で自分のその取引内容を確定して、うん、手数料を含めた支払い金額が決まったら、
はい、
それを、まあ、自分がどこの銀行でやるんだっていうのを登録していただくと、はいはい、その全ての情報、支払い金額、それから支払い先の銀行口座、口座名、そういったものを全部セットにしたデータを、その銀行のいわゆるネットバンクの中にセットしてしまうんですね。
はいはいはいはい、
で、自分は暗証番号だけを入れたら、そこでも送金が終わってしまう
と。
で、リアルタイムで送金が確定できるし、証券会社、為替会社の方は、リアルタイムでその人のお金をちゃんと払ったと。いうのが確定できるっていう仕組みです。
だクイック入金だからこそ、あれ入金の手続きをしたらパッと残高が増えるっていうの瞬間に増えますよね。
そうです
あれじゃなかったら増えないんですよね。
そうじゃないとできない仕組み
です、
う
ん、できない仕組み、
はい、だから基本的には一行一行のネット送金の仕組みを全部つなげて、うんうん、一つのハブの中でそういった操作をして、
うんうん、
で全部それぞれが一個一個がまた送金するっていう仕組みに仕立て上げてるっていう形ですね、う
ん、なるほど。御社が裏方でそれをやってくれてるからできると。
そうですね、
はい、とするとこの例えばNISAとかで、はい、今証券口座が増えてるって言われてると思うんですけど、はいはい、やっぱこれって追い風ですか。
そうですね、おかげさまで口座が増えてるんで、うん、私どもの売り上げっていうのは、うん、トランザクションベースで1件いくら、
うん、
それから証券の場合と為替の場合って、うん、マーケットが若干こう、うん、
相
反してますよね、
はいはいはいはい、
でそういう意味では片っぽが停滞してるときは片っぽが動いてるっていう形なんで、うん、でここでNISAが増えてくると、うん、マーケットそのものが増えてるっていう形にはなってます、う
ん、あと自賠責保険の収納代行、はい、これどういうものなんですか。
これはですね、はい、皆さん車持ってますよね、
はいはいはい、
で車持ってたら車検あるいは新車買った時に3年分とか2年分とか保険料払いますけど、
はい、絶対払わなきゃいけないですよね。
払う先は結構現金で修理工場なんかに渡してると思うんですよね、
はいはいはい、
修理工場の方はじゃあ3人から受けたら、はい、A さん B さん C さんの保険料を、はいはい、いくらもらいましたよっていうのを保険会社につなげてやっと、
う
んまあ、保険の手続きをして保険が発行するという仕組みなんですけど、
ああ、そうですよね、
今ネット上でも全部保険の手続きは終わってるんですね、
はい、
で ひじめ集計をするんですよ、はい、各種あの会社さんは、はいはいはいはい、ひじめ集計をしたときに A さん、うん、B さん C さん合計15万円を収納しましたよってしたときに、うん、その修理工場の銀行口座からうちがドーンと引いてしまうんですね、
う
ん、で引けたら、はいはい、これは収納 A さん B さん C さんのその保険料を収納しましたよっていうのは今度は東京会場さんだとか三井住友会場さんにもうリアルタイムで送るわけですね、
はいはいはい、
そうすると、まあ、この場合バッチ処理になりますけれども、はい、翌日にはもう保険が発行するっていう仕組みを、はい、これは全部の保険会社さんのその仕組みの中で動かしてます。
そうすると車を買って車の台数が増えれば御社は儲かるっていうことですかね。だからこの2つはやっぱり安定収益定、はい、ということですよね。
そうです、
はい、で今後この大きく成長しそうなのがいつでもどこでもスマホで簡単にお支払いするペイビー、はいはい、これどんなサービスなんですか。
これはですね、あの仕組み的にはペイペイさんやエーペイさん、はい、ディバナさんと同じで、なんとかペイ
ですよね、
あのいわゆる QR コード、まあ、うちの場合バーコード、はい、QR コード両方なんですけれども、
はい、
これをスキャンすると、はい、あのスマホの画面上に請求金額が出てきますので、うんうん、ここで暗証を入れると、うん、あのもうそこで決済が終わると、
これ銀行口座からポンとお金が落ちるということ
ですか。ペイビーの場合は他のところとあの違うところが3つあってですね、はい、1つ目が今おっしゃったように、うん、デビットなんですね、はいはい、銀行口座からダイレクトに支払う。
なるほどなるほど。
他のところはみんなあのウォレットを持っていて、
う
ん、そこにチャージしておいて
そ、ね、その金額から払うと、1万円とか2万円チャージして、はい、そこから勝手に落ちると、はいはい、いうケースですけど、御社のやつは銀
行口座からダイレクトに落ちる。
いちいちウォレットに入れる必要ないと、めんどくさいですもんね、
は
い、
でじゃあそのためには銀行をどれだけ使えるかっていうところでいうと、うん、今、うん、まあ、メガバンクさん、ゆうちさんをはじめとして、地銀さんもかなり入ってきて、うん、それから農協さん、漁協さん、うん、あれ新金さん、うん、そういったところで、まあ、小さいところも含めると、今、全部で670ぐらいの金融機関の銀行口座から払えるようになってます。で、農協さん、漁協さんもありますので、うん、そういう意味では全国どこからでもペイビーは使えるという仕組みにはなっています。
なるほど、これ、めちゃめちゃ便利ですよね。
そうですね、あの、うん、使っていただくと非常に簡単で、使いやすいっていう声はいただいて思います。う
ん
う
ん、なるほど。
それからあの今、銀行と言いましたけれども、実はクレジットカード、うん、5台クレジットカードに関してもセットしておいていただいたら、うん、クレジットカードからスマホ決済ができるっていう仕組みもペイビーなんですね、うん、
なるほど。
ただこれは請求先がクレジットカードでいいよっていうところに限られますけれども、うんうん、2つ目が払い込み表を専門にしてるんですね、
はいはいはい、
コンビニ払い込み表とか税金だとか、うんうん、そういった払い込み表にバーコードや QR コードがありますので、うんすねはいはい、そこのところをそのスキャンするとあのもう支払いができる。
あれが家でできるんですか。
だからわざわざコンビニに行かなくても、うん、あのもうそれこそ夜中寝床の中でもですね、
はいはいはいはい、
ピッと自分のスマホでやったら自分の銀行からその場で払えます、はい、ですからそういう意味では非常に便利、うん、私どもがバーチャルなコンビニになってしまって、うん、日本中どこでも払えると、
うん、
でそれが銀行でも農協でも漁協でも、うん、あるいは信用金庫でも使えますので、うんうん、あのほぼどこでも払えるという、うん、それから3つ目がですね、
はい、
今度はそういうことをやっていると、はい、払い込み表、コンビニ払い込み表って、
はい、
コンビニ払い込み表のマーケットって今1年間に11億枚決済されて
るんですね。そんなにあるんですか。
で、あの実はそれを請求している企業さんがたくさんあるわけですよね、
はいはい、
大手で言ったらその東ガスさんだとか東電さんだとか、まあ、NHK だとか、
そうですよね、
それから通販さんもほとんどやってます、
はいはいはい、
でそういったところの実はもう8割以上私ども契約させていただいているので、
うんうん、
その11億枚の、うん、もう今時点で言うと9億枚以上がもう払える、うん状況になっています。ただペイビーまだそんなに、うん、まだ110万件か20万件しかダウンロードしてないんで、うんうんうん、それで払うことはできませんので、うん、それをじゃあ他のスマホ決済でも払えるように、うん、チャンネルをお貸し出しするということによって、はいはいはい、実はペイペイさんでもエイペイさんでも D 払いさんでも楽天さんでも払えるという仕組みにして、うん、利用者が便利に払うという形になっています。これがその3番目の私どもの特徴なんですね。
この場合御社どこで儲けるんですか。
あの私どもはそういう意味では、うん、そのいわゆる決済チャンネルというスマホ決済チャンネルという高速道路を管理する高速道路事業団になるわけですね、
はいはいはいはい、
ですから決済という自動車が通った時に決済手数料の、うんうんまあ、本当の一部をいただくという形で動いていくと。もちろんだからペイビーで動けば全部自分でやりますけれども、うんうんうん、それだけではやりきれないんで、やりきれないところはせっかく作った道を、ね、皆さんに使っていただこうと。で基本的には私どもはそのクイック入金にしても、うん、自賠責の収納代行にしても全部ハブなんですね、うん
はいはいはい、
だから今までやっていた証券会社、うん、為替会社のハブ、うん、保険会社のハブ、うん、今度はスマホ決済のハブを作っているというのがペイビーです、
うん、
だからこれは皆さんにとってメリットなんですね。うちでももちろん売上上がりますけれども、はいはいはい、請求企業さんは同じ売り上げためにいくつもチャンネルを自分で作らなかったらいけないから、
う
ん、すごい負担がかかりますよね、
はい、でしかも一社一社と契約しなきゃいけない、
それから今度は各社さんの方が実際にやろうとすると、うん、その請求企業さんとそれぞれ ぞれ契約のための作業しなきゃいけないし、システムを使わなきゃいけない、はい、でもうちと契約してしまったら、うんうんうん、一括でできますし、うん、そのシステムのチャンネルのメンテナンスは全部うちがやりますので、なるほど、全体的にはコストダウンになるわけですね。だからそれが共通システム、ハブシステムの一番いいところなんですね、
う
ん
う
ん
う
ん、
いや、あくまで御社はプラットフォーマーであるから、ここを通ってくれればいい。
そうです。
で、スマホでお金で決済する、要は店舗で現金を払う、これは御社関係ないけど、はいはい、何らかスマホとかでお金を払うっていう行為があったときに、はいはい、御社のやつを通ってればチャリチャリ入ってくる。
そうです、
ね、これすごいですよね。
基本的にはですから、我々は皆さんが便利になってリーズナブルな仕組みが利用できるっていうのは基本だと思っていて、その中に私どもも手数料いただきますよと、でこれは赤字になったらビジネスで続きませんから。
そうですよね。
でも本当にリーズナブルな利益をいただく形で、はい、うん、その代わり広く使っていただくというのが一番いいと思ってます、
うんうんうん、なるほど、はい、今後ペイビーかなり拡大しそうですか。
私はそういう意味では、先ほど言いましたようにコンビニだけで11億枚、はい、それから去年の2月に年金の収納をスマホで、
はいはいはいはい、
これ私どもが、はい、全部受託しまして、うん、これをまた皆さんに使っていただくという、うん、各スマホ の仕組みですね、うん、そういった形で対応しています、うん、それから去年の4月から地方税の統一 QR、はい、これが始まりまして、うん、その始まる前に私ども地方税 の収納ができますよという形で、うん、水道局さんだとかそういうのを含めて今1450の、うん、地方自治体と契約したんですね、はい、それが今はもう QR が全部始まりましたんで、うんうん、1800弱の地方自治体 の、うん、地方税ですとか水道料金ですとか、うんうん、そこに QR コードが貼ってあれば全て対応できると、うんうん、でそこのところもペペさんとかディバレーさんは自分で地方税と実は対応しましたけれども、うん、他のところ、その他のところは全部私どものチャンネルの上に乗っかっていただいてますので、うんうん、そういう意味ではますますこれから広がってくると思っております。
なるほど。
では藤本さん、最後の質問をお願いします。
あなたの心に残る四字熟語を教えていただきたいんですが。
私は結構一つのことを細かいんですけれども、ずっとやり続けるとか、うんうんうんうん、思い続けて、うん、ずっとこう考え続けて、これは正しいんだっていうのが、うん、確信持てたら諦めないでやり続けるということが大事だと思ってるんですね、うん
はい、
で結果的には今のビジネスも、その一番最初に話した時に初めにはダメだったですけれども、結局10年後には結構日の目を見たっていう感じなんで、はいうん、そういう意味では1年通天っていう部分がかなりこうフィットするなっていうふうに考えてます、
はい、ありがとうございます。改めまして、本日のゲストは証券コード3623東証グロース上場ビリングシステム代表取締役江田俊彦さんでした。江田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
企業トップが語る威風堂々。
企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナー。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットは、パソコンの導入、運用管理、クラウドサービスからデータ消去、適正処理まで、サブスクリプションで企業の IT 部門を強力にバックアップする信頼のパートナーです。取引実績1万5000社以上。東証スタンダード証券コード3021パシフィックネットにご注目ください。お送りしてきました企業トップが語る威風堂々、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストはビリングシステム代表取締役江田俊彦さんでした。そして江田さんの選ばれました四字熟語は1年通天でございました。それではここまでのお相手は
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで、
ほなさいなら。
この番組は企業の情報システムのお困りごとをアウトソーシングで解決する IT サービスのトップランナーパシフィックネットの提供でお送りしました。